とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりとお届けしていきます。どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日ナビゲーターを務めます、私、京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。それではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。はい、皆さん改めましてこんにちは。京都 NPO センターの近藤です。今日ゲストにお迎えしておりますのは、東山生き生き市民活動センター副センター長を務めの川原雅樹さんです。川原さん、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、川原さんにお越しいただいての今日の番組ですけれども、番組テーマはですね、機材もスタッフも充実、動画制作でも市民活動応援ということで、何やらこの番組私が運営してますけれども、今日お越しいただいた川原さんの方が専門家じゃないのかなと思うんですけれども東山生き生き市民活動センターさん、生き生き市民活動センターさんをですね、ずいぶんこちらの方でもご紹介してきたんですけれども、今日ご紹介する東山生き生さんは、場所が京都市内に13施設ある中で、本当町の中心部ですよね。地下鉄の三条京阪、それから東山、どちらの駅からも徒歩5分圏内、もちろん、京阪電車の三条の駅もそうですけれども、本当の町のど真ん中の交通支弁の地にあるんですけれども、会議室とか和室、音楽室、それから多目的ホールとか、体育館のようなものもですねあって、多くの市民団体さんが、いろんな活動にですね、ご利用されているんですけれども、それに加えてこのセンターの特徴的な活動として、先ほど申し上げた動画を制作していろんな情報を発信されているということで、今日はですねその辺のところについてのお話もお伺いしていきたいなというふうに思っています。いろんなソーシャルグッドな映像をですね作ってるんだということを伺っておりますので、その辺のところについていろいろご紹介いただければなというふうに思います。それではですね、早速川原さんにお伺いしていきたいんですけども、まずは東山の生き生き市民活動センターさんっていうのは、こんなんありますこんなんありますって私申し上げましたけども、ね、はい、川原さんの方からもう少し詳しくいろんな特徴とか、はい、そういったことをご紹介いただけますでしょうか。
そうですね、うちのセンターの方ではですね、メディアの方に力入れてまして、はい、その先ほど申し上げた機材であったりとか、番組制作であったりとか、動画制作であったり、その発信する部分に関して、市民活動を応援できるというところで、そういうところに力を入れて今やっております。建物の面としてはやっぱり多目的ホールであったりとか、音楽室であったりとか、その芸術活動とか運動とかするのに便利なそういう施設になっています。
多目的ホールっていうのは、体育館のバスケットのリングがあったりとか、まるであそこでいろんなスポーツもできるような、そんな場所ですよね。
そうですね、バスケットは昼間は社交ダンスでやられたりとかが、お年寄りの方多いんですけど、夜になったらすごい若い方が来られてバスケットやったりとかバレエやったりとかっていう、昼と夜で全然使う人の顔が違ってくるような施設になってます、
ね、そうですか、本格的な体育館と言って間違いないですよね。
そうですね。
なるほど。団体さんっていうのは、今その お昼間と夜で随分違うというお話でしたですけど、はい、どんな団体さんがあるんですか。
そうですね、
どんな活動されてるんですかね。
学生さんとかもいますし、はい、もちろんそのお昼、朝とかだったらそのお子さん預けてすぐお母さんのバレエがされたりとか、 で、まあ、お昼間はちょっとお年召した方が使われて、まあ、こうあの社交ダンスされたりとか、うん、太極拳されたりとか、まあ、その時間帯によってなんかその使う方が全然変わってくるという感じですね。
あ、そうですか、はい、会議室というふうにあの名前はついてますけど、実際にはそういうさまざまなこう体を使って何かするとか、はい、その歌うとか演奏するとか、はい、そういうような活動が多いんですか。
そうですね、まあ、コーラスされたりとかもありますけど、まあ、あのそれだけじゃなくて、あの普通にあの会議で使ったりとかももちろんありますし、うん、で NPO さんが使ったりとかもあるので、はいはい、っていう感じですね。
あ、そうですか。いや、そのね、先ほど伺ったその映像のところですけど、私も実は、はい、この春にですね、はい、お邪魔した時に、はい、その部屋にあの見学に寄せていただいたんですけど、
はい、
本当になんかもう本格的なあの黒巻きもできるような、ね、ね、なんかすごい、はい、もうすごい本格的な機材が揃ったスタジオですよね、
はい、
あ、
まあ、うちの事業で使ったりとか、その、まあ、協力してる団体さんが生配信番組とかを、まあ、あのそう月2回ぐらい一緒に行くんで、うん、まあ、こういう番組作りたいっていうあの提案があったので、はい、じゃあそういうことを発信していこうとか、まあ、全国の人と一緒につながって何かできる番組作ってみませんかみたいなんで番組始めたりとか、うん、
はい、
そういう面でのサポートを今はしてますね。あ、
そうですか、
はい、
まあ、皆さんの生き線さんとしての自主事業の映像作りとか、あのそういったところについては後半でですね、はい、じっくりお話を伺っていきたいと思うんですけども、まずは今伺ったお話からすると、その、いろんな団体さんもそういう機材を使って自分たちのオリジナルなそういう映像みたいの作られたりとか、まあ、皆さんがサポートしながら、はい、そんなこともやっておられるんですか。
そうですね、そういったこともあのなんかの例えばこういうことがしたいから協力してくれないかって言った時に、はい、何かそういうことに答えられるようにはしておきたいので、
はい、
でそういうあの機材を揃えたりであったりとか、そういうことに、まあ、ちょっと力を入れてるっていう感じですね。
あ、そうですか、はい、いつぐらいからやっておられるんですか、そういう活動って。
そうですね、映像自体始めたのが大体4年ぐらい前で、あ、その時はスクールみたいな形でやってたんですけど、
はい、いや、あの団体のその広報活動とかね、はい、いう方のこともいろいろ変遷してきてると思うんですけど、
はい、
かつてはやっぱり紙媒体が中心でね、うん、
はい、
いろんなチラシを使ってですね、自分たちの活動とかあの、まあ、チラシとかリーフレットですよね、こういったものでこうやっておられたのが、まあ、近年やはりこの SNS という新しいメディアを使っていろいろ情報発信していこうと、でさらには今度そこにそういう映像をビルトインしてですねやろうということで、だんだんやっぱ関心がどんどんどんどん高度になってきてるような気がしますね、うん、
そうですね、なんかそのやっぱりもう携帯一つで今も発信ができる時代になってきてるっていうのはすごく僕の中でも感じるところがあるので、
はい、
やっぱりそこはやっぱりマストで抑え、まあ、僕ら自身が抑えとかないといけないなっていう思いで、
はい、
今はあの僕らも勉強しつつやってるっていうところ
ですね。あ、そうですか、
はい、やっぱりその日々アップデートされていくので、
はい、
それについていけるように。
なるほど。いや、実はね、私どもの方でですね、
はい、
まあ、そういう、まあ、今やっぱり動画にもいろいろ関心が高まってきてるなっていう風潮はやっぱりそれなりに感じるところでしてね、
はい、
動画撮影の、まあ、本当 ABC いろはですね、はい、基本の講座っていうのをね実はやったんですよ、
はい、
で実はその講師にですね、
はい、
東山生き生き市民活動センターの岡本さんセンター長にですね講師に来ていただいてやったんですけどね、はい、本当その受講するされる方はねやっぱり年配の方なんですよ、はい、そんな若い人たちじゃなくって、うん、年配の方もねすごくそういったものに関心を持っておられてっていうのが、うん、もうまざとねその時に私なんかもね感じたところなんですけれども、やっぱりそういうあれですね、期待っていうのは大きいんでしょうね、生き線さんを利用されてる利用団体さんの中でも。
う
ん、まあ、岡本さんはその本当 の触りの部分をね、
うんうん、
簡単に分かりやすく説明していただいたんですけど、まあ、おそらく、川原さんはじめスタッフの人は、実際の番組制作にあたってはもっとね高度なことをいろいろやってらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、あと他にどうでしょう、こんな活動もあるよっていうような活動っていうのは何か皆さんのところで終わりですかね。
そうですね、まあ、毎年やってるんですけど、まあ、みんなの学校ごっこっていうイベントをやってまして、
イベント、
はい、
は
で町の誰もがその 先生だっていうふうに位置づけてまして、
うん、
誰もが、学べる、誰もが教えるみたいな、まあ、みんなが先生になって自分の好きなこととか得意なこととか、
はい、
その語れる街ってすごい素敵じゃないかなっていうことから始まってまして、
ええ、
で、まあ、そこで市民の方が先生をやって自分の好きなこととかを披露するっていうイベントをやってます。
例えばどういうようなことを。
そうですね、なんかまあ、そのパティシエの人が来てお料理教室やったりとか。
これプロですよね。
プロの方とかもいますし、まあ、その普通に会社勤めされているプログラミングやってる方が、
はい、
まあ、子どもたちにプログラミング教室で教えたりとか、
お、
あとはその防災に興味がある方が一緒に防災の授業にしてみるとか、
はいはい、
まあ、自分の好きなことをちょっと形にして皆さんに伝えるっていう授業を毎年やってます。
そういうそのコマを作って、
はい、
これ1日1日やるんですか。
そうですね、1日、まあ、今年はちょっと2日に分けて大きくやろうかなと。
あ、そうですか、
はい、
これからですか。
これから、はい、
何月
に。一応11月ぐらいには予定してるんですけど、あ、まあ、これからちょっと実行委員とかも募集して、
はい
はい、
もう一度タイトルをおっしゃって
ください。みんなの学校ごっこという。
みんなの学校ごっこ、
はい、
11月ぐらいに、はい、そういったことを開催される、
はい、
これは別に、今東山育成さんを利用されておられる方でなくても、我はと思う方が別に手を挙げれば、
はい、
あれですか、自分が先生講師になることもできるんですか。
そうですね、はい、
なるほど。まあ、まだちょっとね、まだ7月ですから、これからだいぶ先の話ではありますけど、はい、ぜひそういうまた案内楽しみにしておいていただければと思いますね、はい。では育成さんのホームページの方で、
そうですね、ホームページとか、はい、SNS などで。
あ、そうですか、
はい、
なるほど、わかりました。じゃあぜひまたそういったところもですね、これからの活動またご参考にといいますか、楽しみにしておいていただきたいなと思います。それでは後半はですね、いよいよその映像関係のところについてですね、お伺いしていきたいと思うんですが、その前にここでですね、少しミュージックブレイクを挟みたいと思います。今日ご紹介いただきます音楽はスパイエアーの桜三つ月です。はい、本日のゲストは東山生き生き市民活動センター副センター長の川原雅樹さんです。それでは引き続いてですね、川原さんにいろいろご紹介いただきたいと思いますが、後半はとりわけ、自主事業ということで、前半でも少しご紹介触れていただきましたけれども、映像制作をしている、なかなか映像をね専門にこうやっておられるところっていうのはそうそうないんですけれども、どんなことされているのか、じゃあ聞いていきましょう。
はい、今はですね、ソーシャルエコーズっていうそのメディアチームみたいなのを立ち上げてですね、まあ、映像作りたい方とか、まあ、ソーシャルグッド、まあ、ソーシャルグッドでなんやねんと思われるかもしれないですけど
す、ね、
まあ、簡単に言うと社会にいいこと、
ええ、
まあ、そういうことに興味があったりとか、
うん、
そういう人が集まって、まあ、みんなで動画を作ろうっていう、まあ、サークルみたいな活動ですかね。
それは生き生きさんの職員さんスタッフじゃなくて、
はい、
まあ、他の方だ方を巻き込んでソーシャルエコーっていうグループを作ってるんですか。
そうですね、まあ、うちのスタッフも入っては撮影協力したりとかもする、はい、撮影編集したりもするんですけど、
ええ、
まあ、それ以外にもその市民の方たち巻き込んで、
はい、
ソーシャルエコーズっていうことをしています。
うん、あ、そうなんですかね、
はい
はい、で何をやってはるんです
か。ね、最近ではないんですけども、去年撮ったやつとかで一番再生数があったので1万回ぐらいのヘアドネーションの動画を作ったんですけど、はい、それが今で1万2000回ぐらい再生されてたりとか、
すごいですね、
はい、であとは SDGs を取り扱ったアニメーションを作ったりとか。
アニメーションですか。
はい、アニメーションを作れるスタッフがいるので、
はい、
そのことを一緒に SDGs にまつわることをまとめて映像アニメーションにして作ってみるっていうのを、はい、チャレンジしたりとか、とはそうです、最近だとそうですね、バラエティっぽく SDGs のことを、
うん、
紹介してみようみたいな大学を女子大生の女の子と、
はい、
まあ、僕らもプロってわけではないので、
はい、
あとは協力してくれている子たちと一緒になって作ったっていうのをやってますね。
それはスタジオでやってはるんですか。
そうですね、スタジオでもやってますし、はい、やっぱりそのまあ、こういうご時世だったのでリモートでやったりとか、ご自身のパソコンだけで編集はできるので離れ離れで撮影したりして、 ガチャンコして、
で離れ離れでそれぞれが作った映像を編集してまとめるんですか、は
いはい、そうですね、そういうこともしましたね。
そういうこともできるわけですね、はい、今は、
はい、
もうなんか僕らはそのいやズームやなんとかやでオンライン会議できるわってぐらいで喜んでるけど、今やもう皆さんはもうオンラインでこういわゆるテレビ電話じゃなくって、
はい、
映像も、
はい、映像もその
作って
やり取りして、
はい、
でまあ遠く離れたところから映像送ってもらってそれを編集して、はい、で、まあ、1本動画作るみたいなこともできるようになりましたね、この1年で。
すごいですね、
はい、
それでどんなものを作ったんですって。
それであのなんか面白くしたいっていう、まあ、発案したことがあのバラエティが好きだから、
はい、
まあ、バラエティ番組っぽくしたいねっていう話になって、まあ、SDGs 選手権みたいな形で、
はい、
A 君と B 君を SDGs がどっちが多く SDGs みたいな行為をできるかみたいなのを選手権をするみたいな動画を作って、
でその作った動画はそれはどこでどうすれば 見れるんですか。
それはですね、今はあのソーシャルエコーズっていうあの YouTube アカウントがあるので、
はい、
それを検索していただいてもらったらあの見ることが可能になってます。
それはカタカナでいいんですか。
カタカナでも出てくると思います。
ソーシャルエコーズですか、はい、ソーシャルエコーズでインターネットで、はい、検索するとそのサイトが出てくる、
はい、
ああそうですか。ここには何本ぐらいそういう映像コンテンツがあるんですか。
そうですね、今で大体20本ぐらいはあるかなと思います。
あ、そうですか、
はい、
ソーシャルエコーズで20本の動画、
はい、
大体1本どれぐらいになるんですか、
まあ、大体でも、まあ、5、6分とかの方が多いかなと思います。
5、6分、
はい、
ほうほうほう、まあまあ見やすいですよね、
はい、
これ20分とか長編になってくるとなかなか長尺ものは見るの方がしんどいですけれども、5、6分ならまあ20本固めて見ても大丈夫なぐらいですね、はい、今その女子大生っていうのお話もありましたですけど、
はい、
もうかなりあれですか、あのいろんなバラエティ豊かな人たちがそこに参加してるんですか。
そうですね、まあ、社会人のか、まあ、上は60代ぐらいの方からもう下はもう中学生とかの子も来てたりするので。
中学生から60代まで、
はい、なんかもうすごい多世代がうまいこと集まったなっていう。
まあ、でもそれぞれその、まあまあ、まあ中学生と60代だったらまあなんかこうねおじいさんと孫さんがおじいさんおばあさんと孫みたいな感じ、
はい、
なかなか同じテーマでって難しいかもしれないですけど、それぞれに関心のあるところでいろんなものが作れる、はい、
そうですね、
バリエーションが、はい、ね、できるってことですかね、
はい、
でも60代の方もその映像 もういけるんですか。
そうですね、もう編集したりとかも撮影したりもできるので。
あ、そうです
ね、はい、もう一から一緒にやっていって教えて、はい、でできるようになっていったので。
あ、すごいですね、はい、まあ、それはもうあの東山行き線のスタッフ、まあ、川原さんとか他のスタッフの方がそういった方々に、まあ、実際の機材の使い方をまず指導するっていうところから、
はい、
アドバイスするところから始めて、は
い、そうですね、
それでやってらっしゃるんですか。
はい、
あのメンバー募集してませんか。
あ、メンバー募集してますんで。
あ、そうですか。
はい、まあ、うちに問い合わせしていただいてもらったら。
じゃあもうぜひ動画には関心あるけどなかなかちょっとハードル高くてっていう人は、
はい、
ぜひあれですね、
そうですね、
名乗り上げていただいて、
はい、
これは東山行き線さんを何らかの形で尋ねればいいわけですね、はい、
まあ、あの動画っていうところからでその興味から、はい、そのソーシャルグッドっていう、まあ、社会にいいことに興味持ってもらえたら僕らは嬉しいなと思ってるので、まずはあのきっかけは動画でも全然いいかなと思っています。
さすが奥センター長、いいことおっしゃいますね動画はあくまでも、はい、あの手段でしかないと。
そうですね、はい、
あくまでも目的はソーシャルグッドだと、はい、そこにつながるような、
はい、
まあ、でもそのアプローチとしてやっぱり今一番先端のそういう動画を使うっていうのはいいですよね、
はい、
ああ、なるほど、そうですか、まあ4年前から作ってこられたということですけれども、これやってこられて、まあ、4年もうそのスタート時期からあの川原さんはずっと取り組んでこられたわけですよね、
はい、
いかがですか。
そうですね、
俺たちもよくここまで来れたなとか、なんかいろんなそういうお話とかありましたら少し皆さんに参考にしていただけるようなことが
ですね、なんか、まあ、僕自身その動画が全くできないところからのスタートだったんですけど。
あ、そうですか、
はい、やっぱり自分自身やっぱりその ね、やっぱりその教える、まあ、今も教えることもできる、まあ、できるんですけど、はい、まあ、そこになるまでが結構難しかった、自分の中では難しかったかなっていうのを感じますね。やっぱりその来てもらった人に対してなんか自分が詰まってたりとか、こういうことはちょっと自分はできないって言っちゃうんじゃなくて、まあ、自分がそういうことができるようになった方がやっぱり向こうにとってもいいだろうし、自分にとってもできることが増えていくので、はい、そういう部分ではちょっとあの仕事外でいろいろ学ぶことが多かったかなっていうのはありますね。
具体的にはどうやってそういう技術を身につけたんですか？
そうですね、まあ、僕も基本 YouTube 見て勉強したりとか、はい、まあ、その動画のそういうことが書いてあるサイト見たりとかして、まあ、その休みの日はずっとその YouTube 見て、あ、こうだねこうだねって確認したりとかして、それでちょっと習熟していたって感じですね。
あ、そうですか、はい、なるほど。まあ、でも人にものをやっぱりこう教えるっていうことになると、その教えたものの倍も何倍もやはり自分自身知識がないと教えられないですもん ね、
そうですね。
知ってるものを全部ひきらかしてダーッと出して空になってしまったっていうんではなかなか薄っぺらくなりますもんね、
はいはい、
そのためにいろいろ勉強してこられたということですね、はい。まあ、それはまあ順調にどんどんどんどんそれでやっぱ技術でアップしました。
そうですね、
4年前の映像と今の映像を比べてみたらどうですか？
雲泥の差がありますね。
雲泥の差ですか、
はい。
それはソーシャルエコーズの、この足取りを20本の中身見れば分かるんですか？
まあ、そうですね、もう古い動画見たら、ああちょっとまだまだ技術が足りんなみたいなところはあると思うんですけど、
はい、あ、そうですか、
はい、
うん。それともう一つは皆さんあれですね、はい、僕もこれは拝見したんですけれども、
はい、
東山一生さんのホームページの中に、はい、スタッフ同士がインタビューしてインタビューに答えるみたいなコーナー作っておられますよね、
はい、
これ面白かったんですけれども、
はい、意図としてはですね、はい、やっぱりその相談とかに来られる方っているじゃないですか、どちらのセンターにも、はい、
うん、
やっぱりそのなかなか相談するってハードルが高いなっていう話をしてて、うん、やっぱりなんか僕だったら僕のことが少しでも分かってたら話しやすいのかなとか、はい、まあ、他の女性のスタッフのことがちょっとでも分かってたら話しやすいのかなっていうのはやっぱりあるんじゃないかなと思ってて、まあ、そこで何かあの、ね、ちょっと僕らの素の部分、プライベートな部分でも全然問題ないと思うんですけど、そういった部分が見えた方がやっぱり相談もしやすいし、
はい、
っていうのがあったので、やっぱりこういうなんかもっと近い位置、
はいはい、
まあ、あの受付ですはありますけど、
うん、
もっと近い位置に僕らが行かないとダメだよねっていう話が出てて、そこからああいう風に、まあ、僕らも楽しく、はい、動画を撮ってみようかなっていう風に始まったって感じ
です、ね、なるほど。やっぱりその距離感っていうかね、初めてその口も聞いたことがない人に声かけるっていうか、話しかけるのってやっぱり難しいですよね。
そうですね。
でも何かあの YouTube 見てるとなんかそのもう知ってる人のような気持ちになれますよね、うんうん。あ、川原さんってあのバイク乗ってる人で北海道行きたい言うてはる人やわぐらいに思ったら声かけやすいですよね、はい、どんな人かわからないっていうんじゃなくて、うん、
はい、
なるほど。
なんかそうですね、例えば僕やったらバイクのことが好きならバイクのことを声かけても欲しいですし、はい、まあ、他のコーヒーが好きなスタッフやったらコーヒーのことを相談してもいいですし、
はい、
なんかそういう自分の、ね、好きなことに関心がある人に近しい人にそういう話をしては欲しいなって僕も思います、うん。
まあ、なかなかね、仕事してる時にそのニコニコ笑いながら仕事してるわけじゃないから、
ね、
みんな真剣な話し顔して仕事してるのを見てたらなんか難しそうな感じがしてね、うん、
はい、
ってちょっと声かけにくいけど、あの人でも本当はこういう人やからと思ったら
そうです、ね、
すいませんって言いやすいですよね、
はい、
いや、もうそういう意味ではすごくね、いいメッセージを発信されてるなと思ってね、
はい、
あれもやっぱり動画を使ってる大きな効果かなと思って私拝見しておりました、
はい、ありがとうございます、
はい。これから、まあ、今こうやって4年間動画作成に取り組んでこられたんですけど、これからさらに取り組んでいきたいことって何かありますか？
そうですね、これから、まあ、動画とはまた別になるんですけども、
はい、
まあ、e スポーツっていう、まあ、あのものを使って、
はい、
まあ、多世代の交流であったりとか、
はい、
まあ、そこで交流が生まれてまた新たな活動が生まれたりとか、
うん、
まあ、そういったあの市民活動の新たな形、まあ、活性化であったりとか、
はい、
まあ、そういったことが生まれるようなことを今後していきたいなっていうのを企んでいます。
あ、まあ、e スポーツといえば、まあ、オリンピックの競技にもなるやならないや、
ね、
みたいな、ね、ことで注目されたりとか、
はい、
まあ、やはりこう先端技術を使った新しい活動ですよね、
はい、
まあ、そういったものにもキャッチアップしていってやっていこうということ で、はい、ますますこれからの活動が楽しみになっております。東山生き生き市民活動センターさんですが、今日はそちらの副センター長の川原正樹さんにお越しいただいてですね、いろんな活動をお伺いしていきました。これから先の活動、こういったものは、まあ、いろんなことやっていかれるのは、やっぱり情報発信はウェブサイトとか、あとはどういったものがで、
そうですね、まあ、Facebook であったりとか、はい、まあ、Twitter であったりとか、どうですね、YouTube チャンネルとか
や
ってますので、
わかりました、はい、ぜひまたそういったものでですね、関心を持ってですね、ウォッチしていただければなというふうに思います。今日は川原正樹さん、副センター長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。